おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1183回をお送りします。5月16日金曜日8時9分です。2回だとしたわけですが、別に体調不良だったとか忙しすぎたとかいう、まあ忙しいといえば忙しいことになるのかな。実はこの時期ですね、昔は運動会といえば秋だったと思うんですが、子供の運動会の時期なんですよ、現代社会では。僕にはちょっと違和感があるんだけど、昔からやってたのかもしれませんが、まあ、春の大運動会なんですね。でも運動会となりますと、もう早朝から、何の支度かんの支度で、まあさすがに小学校幼稚園に比べれば楽になりましたけど、昔とかテントとか張ってましたからね。まあそんなわけでですね、運動会に行くときにこんなものを取ってる場合では全くないわけですね。というわけで、まあ運動会に行ってきたのが1日。もう1日は、単に眠くて取ってられなかったというだけなんですが、実質1日しか休んでないんですね。まあ、最近ちょっと、ほら、J 松崎さんのイベント等があって、やっぱりこう、普段飲んでない、ビールとか飲んじゃってるんで、結構、なんていうのかな。まあ、いっぱい寝たいわけですね、多分ね。まあ、そういうわけで、2日落としましたが、偶然です。1日はね、休むことが多いんです。週5できることあんまなくて、やっぱ週4なんですよね。今日はちょっと頑張ってやっているみたいな感じでです。はい。で、今日はですね、久しぶりにグループセッションでも話題になったので、そこから派生して、ちょっと関係向上性ということについて考えてみたので、その辺の話をしたいかなと思ってます。結局、妄想分裂ポジションとか、抑うつポジションとか、言っているのはですね、関係の向上性というものを、まあ目指していて、どっちかというと関係が続くってことを良しとしているんですね。特に対象関係論は。別に離婚してはいかんとか、恋人とは付き合い続けた方がいいですとか、上司との関係はなるべく維持しましょうとかは言ってないんですが、でも、そう言っているも同然の事実として、結局カウンセラーってクライアントとの関係が集結した場合、得することは何もないんですね。いいことが何もないわけですよ。まず第一に、まあ普通に最もわかりやすいところで一つ仕事を失いますよね。で、これはこの番組では何度かお伝えしている通り、精神分析にとって一人顧客がいなくなるというのは、ご両じいさんに出てきた、賃貸アパート、安アパートを貸して、なんとか生計を立てている人の状況と全く同じなんですよ。一部屋空きができたらもう致命的なんですよね。路頭に迷いかねない。それに近い状態で、作り出されたこの独特のカウンセリングシステムの中で、一人顧客を失うというのはもう、フロイト流に言うと重大事故を起こしたのと同じショックってことになるわけで。だから、まずそれは、なるべく会ってほしくないわけですね。これが一つですね。で、二つ目が、まあ、そういう文化の中で作り出された精神分析というものに、まあ、ある、かなりの部分、頼って仕事をしている私は、やっぱり、集団というものに非常に過敏になるわけですよ。3ヶ月チャレンジがもう始まっちゃったら、せめて3ヶ月はやらないと。大体もう、集団とか言っても、もうなんか、5年ぐらい続いてるのが中断してるというのすら、あんなにこう、割と臨床上は中断に終わったみたいなことが書いてあったりして、しかも、小説と違ってなんかこう、そこでどうして中断に終わるんだっていうぐらい分かりにくいケースもあるんで、まあ、患者は、なんか一方的に打ち切りを宣言したとかね、大体まあ、なるべくフラットに書くようにされているんだけど、その無念ぶりは、もうめっちゃ伝わってくるわけですよ。で、僕はそういうのしか読んでないわけだから、もうあってはならないことだぐらいに感じてるわけですよね。もちろん、それは、毎回毎回お金を一回一回払っている精神分析の、人の無念さを思えばですね、まあ私がそれに全く同じように感じる必要はさらさらないはずなんですけど、まあそうは言ってもやっぱり、 僕はその文化の中にいる存在ではないですけど、やっぱりその文化に相当無理やり身を浸そうとしているので、中断怖いわけですよ、端的に言って。だから中断ってものが起きるっていうことを、ポジティブに捉えることは非常に僕にとっては別にいいはずなんですよ、3ヶ月チャレンジは。なぜなら最初にお金いただいてるわけだから、中断したとして時間が空くぐらいに思っとけばいいだろうって感じなんだけど、最初はですね、ちょっと、宗教がかってたんで、だから精神分析教なんでね、もうなんか中断的になったとしても、その人との時間はなんか意味もなく、オンラインを開けておくみたいなことを本当にやってたんですよ。何なのその修行僧みたいなことやってたのって感じなんだけど、来ないか分かってんのに、なんかもう開けておくわけですよね。何の儀式だよって感じも我ながらするんですけど、やっぱ文化の影響を受けるってそういうことなんですよね。なんかこの人はもう来たものにするんだみたいな、なんかちょっとやばい人みたいになっちゃうじゃないですか。なんか他の仕事やっとけよって言われると思うんですよ。まあ私のね、一緒にこう、この仕事手伝ってくださってるゾエさんとかに、わかんないですけど、彼女そういうこと絶対言わないと思うんですけど、ちょっとそういうことは佐々木さんやめて、税の処理しといてくださいって言われる気がするんですけど、できないんですよね、そういうことって。もうね、多分、その中断した人が予約枠取ってあるわけですよね。僕消さないし、やっぱりこう、変な祈り的なノリがあるんですよね。消さないし、そこになんかこう、他の仕事を入れるとか、到底できる心境にはならないんですよ。これは、その人と話すのが必ずしも好きだった場合でなくても起きるんですよ。生成したとか絶対ないんですよね。これは別になんかこう、ここで何かを PR したいわけではなくて、本当にそうなってしまう。今はさすがに、空いた時間に、まるで機能不全にはならないけど、結構意味もなくゲームするとか、なんかですね、なんて言うんですかね、こう、アパシーが生じちゃうんですよね。無力感みたいな。なんかもう、ああ、なんか、無力だったんだな、みたいな感じがするわけですね。この無力感は、おそらく、相手の、その、中断された方が置いてった無力感なんで、そういうことが、わかるようになった自分が、精神分析の本を読んだときに、なんか、勝手に成長を感じるみたいな、関係ないのに、勝手に成長を感じるみたいな、そういうノリはあるんだけど、でやっぱり基本アパシーなんですよ。全然嬉しくはない感じなんですよね。だから、実際にやってる人は大変だろうな、とは思うんですけどね。これが二つ目ですよ。まだあるんですよ。これ一つ目がお金の話。二つ目が要するに中断というものが、この文化において、決してポジティブに語られている、ウィリコットがやっぱ一番救いになるんですよね。失敗は大事だよっていう。失敗大事なんですよ。この話ちょっとだけ今日できるかなと思ってるんですけど。あ、失敗大事の話先にしよう。後から戻ってこれなくなるか。失敗大事というのは、つまりですね、環境としての母親の話なんですが、常に成功し続けている母親の元で育つ子供ってやばいじゃないですか。これはですね、つまり我々は環境供給と自分が欲しいものの間にギャップがあって初めて何かを考えるっていうか、自分を感じることができるみたいな感じだと私は、まあ、勝手に解釈してるっていうか、そういうこと書いてあったような気もするんだけど、そういうことじゃないですか。つまりお腹すく前に食事が与えられて、暑いなと思う前にクーラーがかかり、寒いなと思う前に暖房がかかりってやってたら、俺不足してるっていう感じを抱かないわけだから、お腹空いたからなんか作ってとかすら言わなくなりますよね。これを考えるとか感じるためには、まず不足が先になきゃいけないわけですよ。不足があるってことは環境が何かに失敗している証拠なわけですよ。環境が完璧に私の、願望を叶えることを、先回りして理解して教えてくれていたらですね、何も考えるようにはならないっていうか、不足を訴えることすらしなくなりますよね。っていうか、自分の不足に感づくことすらなくなる。まあ、現実にはそんな異常に恵まれた環境に生きてる人ってまずいませんけど、そうなるわけですよね。理論上は。不足を感じる。私が不足を感じるというのは、というか、不足を感じたとき初めて私ってものが浮かび上がってくるわけですよ。これがもし赤ちゃんの時からそういう環境にいたら、多分自己感っていうのはゼロじゃないでしょうけど、めっちゃ曖昧になると思うんですよね。だって不足が一切ないんだから。 まあ、極端に言うとどうやればそうなるのか分かんないけど、なんかこう、性欲が湧いてきたら性欲が満たされるみたいなね。何にも感じなくなるじゃないですか。一歩間違うと。まあそうはなんないと僕は思うんですけど。というわけで、失敗は大事なわけですよ。っていう話をされると、やっぱり私の中の対人支援的な部分がですね、少し安心できるわけですよ。あ、そっか、まあ失敗を全面的にネガティブに捉えなくていいなと。要求できなかったということに、一定のポジティブな部分はあるよねと。相手の自己感というものにとって、こうプラスに働きますからね。そうでなくても、これからちょっとこの話をしたいわけですけど、自己感を形成するのが目標みたいなところがありますから、自己感一切、それがすぐに飲み込むってことになっちゃうんだけど、飲み込むってことは僕は、気質上全然したいと思わないタイプですから、飲み込まないようにはしてますけれども、でもやっぱり、こう、飲み込まれたい力道みたいな、それはあるんですよね、やっぱりね。飲み込まれたい欲道みたいな。安心じゃないですか。安心な相手に飲み込まれればね。だから、まあ、これ非常に難しいんですよね。母親がっていうと、やっぱりこう、ジェンダー的に今の時代問題がありますよね。もちろんそれが父親であることもあるんだけど、この場合飲み込むのは母親なのね。なぜなら我々は母親から出てくるからですよ。ここはもうジェンダーの話はしてないわけです。もし未来の世界にすげえ進歩して、実は将来は父親から生まれることもできるようになりましたって言うんなら、そういう SF あるけど、それだったらもうこの場合飲み込むのは本当に父親かもしれないんだけど、今の時代は多分全ての人間はお母さんから発生しておりますから、母親なんです。この場合は。飲み込むのは父親であることも多々あるけど、そういうことではないんです。父親が飲み込んだとしてもその場合は母親と言うんですよ。言うべきなんだと思うんですよね。なぜなら、子宮に回帰してしまうっていうか、子宮に取り込み返すっていうのかな。そういう欲望が母親にあるとみなすわけですよ。これはもちろん比喩ですよ。例えばもうあなた、こう、まず東大行きなさいと。で、東大に行くために東大の文一にしなさいと。だから勉強するのは英語と、国語と知りませんけど、私は古文と何とかにしておきなさいみたいな。全部その通り。そうすれば、あなたは素晴らしい人生生きて、何の苦労もないんだからって言ってるのは、これは私の子宮にいるのと同じ状態になれるんだからっていうわけじゃないですか。これを飲み込むというわけですよね。だからこういうことをお父さんもめっちゃ言うお父さんっていますが、その場合は、母親なんですよ。これはだからジェンダーの話はしてないと。まあ、ジェンダーの話なのか、これは。難しいんですけど、いわゆるそういう話とはちょっと違うんですよね。だからそれが言うのはおじさんとかお兄ちゃんとかでも別に母親の全部母親なわけです。関係ないんですよ、その場合。性別がどっちかとか、関係性が本当は何なのかとかは関係ない。極端に言うと、近所の家庭教師のお兄さんだとしても母親なわけですよ。だから、まあ、そうはならないですけどね、でもね、血の繋がってない人は大体そこまではやんないじゃないですか。俺の言う通りにすれば幸せに絶対なる。でも、そういう先生っていたりするんで、母親感がすごい強いなっていうことになるんですけどね。何の話をしてたんだ？うん、だから、中断を恐れると。で、三つ目がですね、当然、何とかしたいという意識は、これも、精神分析家って本当、大変な仕事だなと、ここで思うんですけど、僕は精神分析が一番これすごい状態になってんなと。カウンセリングは一般的にこうではないなと。よくアドバイスするしないの話あるじゃないですか。アドバイスなんてもう本当に介入感があって、ある意味良くても良くて、解釈なんて、もう何お前って感じがしますよ、やっぱり。受けてると。なんでこんなに困ったこと言ってんのに、それをなんかこう、解釈して戻していい、それでいいと思ってんのみたいな、そういう感じってやっぱしますよね。その辛さってあると思うんですよ。そこは精神分析って本当偉いなって思うんですよね。この余裕で解釈かって感じがするわけですよ。いやもう俺なんかこう奥さんに言われてもう泣いちゃったし死にたいんですけどって言われても、なんかこうあなたが奥さんに見ているのは母親でうんたらかんたらとか言ってるわけですよ。もう来る気失うじゃないですか。ここがミソなんですよ。そうなったとしても引き止めないみたいなのがある意味究極形。一本足が痛いとは沈黙してるみたいな。俺のことどうでもいいと思ってんでしょうみたいな感じがするわけですよ。 そうすると、あなたは私があなたをどうでもいいと思ってるんですねとか、これナンセンスじゃないですか。恋愛だったら速攻別れられそうな事案ですよね。でもこれをやっておきながら別れたくないと思ってるわけですよ、相手の人は。このなんて言うんだろうか、こう、誤解された感。いや、本当はそうじゃないんだよって言いたくなるじゃないですか。言いたくなる人はね。私なんか絶対言いたくなって、ほぼ言っちゃうタイプなんですけど、本当は良くないんですよ。本当は良くないというのは、精神分析読んでるとよくわかるんだけど、ただ、私はだから、ここのところで自分に少し甘くしてるわけですよ。これ言わないで、本当にいなくなるというのを繰り返していると、自分多分この仕事到底耐えられないなと思うんで、手は打っちゃうっていうか、手は打ちたくなっちゃうし、まあ、直接そうは言わないで、やめないでくださいとかは言わないけど、それはそれで効果なさそうだし、言わないけど、やっぱりこう、ただ解釈をするとか、黙ってるっていうのは、まあ、まだまだそこまではいけてないとは思いますね。黙ってるとか、本当に、これをやめたいと思ってるんですねとか、そんなことを言って、そこでなんとか関係が維持できるか、と思ってしまうわけですよ。不安になるわけで。で、この不安になるということは、つまり関係向上性を目指してるってことになるじゃないですか。で、この番組でも何回か言ってますけど、関係の維持が難しい相手と、我々は関係を維持しているんですよ。日々。間違いなく。例えば、三チャレでもそうですけど、まあ、お母さんは筆頭ですよね。お母さんのことが大好きなわけでは決してないが、関係を切るとなると、もう、非常にそれはそれで問題だし、本人かなり厳しいわけですよ。っていうのは、ここでそのグループセッションの時に出てきた妄想分裂ポジションって問題があるわけですね。ポジションなんで、我々は妄想分裂ポジションを取るんですよね。で、その時関係破壊的に動くんだけど、決定的ではないんですよ。妄想分裂ポジションにはすごく大事な機能があるわけです。それは、苦しみを与えてくる人間に対して攻撃を加えるという。でも攻撃加えたら関係破壊されるじゃんって、あっさり思ってしまう人は、そこでかなり苦しんでるんですよ。攻撃を加えるというのは、関係の維持のための行為であって、関係を常に破壊する。もちろん破壊的に働くこともままあるから、だからこの使い方は慎重だし、慎重になるべきだし、用事において、もっぱら攻撃的であることは許されるって感じなんですけど、まあ、不満があったら攻撃する。でも、不満があったら飲み込むというのは、すでに関係が崩壊しかけてるじゃないですか。関係してないじゃないですか。言うってことは、関係しようねって言ってるわけですよ。他者操作的っていう言い方するんですけれども、お前ここ変えてくれよっていうのは、関係維持するためですよね。私なんかしょっちゅう奥さんに言われてるわけですよ。あなたはこことこことこことこことここを変えなさいと。私は操作されてるわけですね。でも、この操作に乗るということは、関係を維持したい、したいからでしょ。で、しかも、言われるということは、実は関係を維持したいと向こうも思ってるからじゃないですか。あなたのそのまんまだと、この関係の維持は難しくなるから変えなさいっていうわけですよね。で、それが、まあ、多くの場合は、多分他の人にとってもそうなんだけど、余計なお世話になりやすいのが、子供との関係の維持のためにこうしなさいみたいな、あるいは、もっとすごいのになってくると、うちの、義実家の両親との関係を維持するためにこうしなさいみたいな、だんだん要求がすごくなってくるわけですが、だけれどもそれは関係を破壊するために言ってるわけではないわけですよね。これは私、グッドバイブスで、倉園慶三さんに言われたことは一回もないんですけど、彼にはそういう基準が明瞭にあるんだよなっての、感づいたことがあったんですよ。割と早い段階。言わないですけど、彼は。だし、意識し、常にしてんのかどうかも私には分かりませんけど、私たちが訴える不満で、常に彼は攻撃をやめて許しましょうって、常にハンデをしたように言ってるようなんだけど、時々それを言わないことがあって、この時のその判定基準が明らかに関係の、関係を終結させることを目指しているか、目指していないかで分けてたんですよね。私の知ってる範囲では。だから私の訴えの中でも、思わず言ってしまう昔だから、思わず言ってしまう奥さんへの不満とか、そういうことを、彼と話している時には、安田さん、それは許しましょうみたいなのは、全部よく考えてみると、奥さんからの関係維持がメッセージの中に入ってる場合なんですよね。 これはあれだなって思ったんですよ。やっぱりそういうことだなって思いました。だから、このウィニコットから始まる環境としての母親のその失敗ですね。これが最も危険なわけですよね。赤ちゃんにしてみると、その、まだ自分の関係という発想がないから、私は母親と関係してます。これがないから、ここが多分ウィニコットとクラインの最大の、あの噴水嶺みたいになっていくんだと思うんですけどね。母親との関係があるからこそ、あのクラインの世界ではね、対象関係は最初からあるっていうんで、部分対象ですけど、母親のおっぱいと、いいおっぱいと悪いおっぱいとの関係は、ある意味最初からある感じなんですよね。クラインの世界では。だから、関係を維持するためか破壊するために働くみたいな話なんだけど、ウィニコットはそこを一段押して、そもそも関係を意識できてない段階があるよなって言ってるわけですよ。環境と自分のその区別が全くついていない段階あるよね。ここはね、永遠に僕は議論の余地になっちゃうと思うんですよね。あの松木さんが書いているみたいに、ニルバーナーでも自分以外の登場人物が常にいるじゃんって、つまり人間の存在を、人間は生まれた時からいくらかは意識してるんじゃないのかっていう議論はあるんですよね。それはそんな気もしてるんですよね。なんとなく本当に0歳10日とかでもある感じがするんですが、ない感じもするんですよ。ちょっとわかんないなって感じがやっぱしますね。でもウィニコットが正しいかなって思うんですよね。なぜなら彼はメラニー・クラインよりは1000倍以上多くの人を見てるからね、赤ちゃんを。だからその差は大きいかなって思うんですよね。思うんだけど、でも対象関係が最初はないんだっていう、この話のむしろ重要な点はですね、だからこの時にあまりにひどい環境の失敗を体験しちゃうと自我が崩壊するっていう、よくその表現は確かによく読んだり聞いたり見たりするんですよね。私がバラバラになってしまうっていう表現、これは結構あって、私にはそこまでは十分実感を持ってわからないですよ。多分私はだからこの段階では少なくとも妄想分裂ポジションに至る前の段階ではやっぱり人並みに恵まれてたと思うんですよね。やっぱりこうおっぱいもらえてたし、ミルクもらえてたし、まあ少々のダメぶりはあったとしても、うちの親の場合は、でもまあまあ十分ちゃんとしてたと思うんですよ。病院連れてってくれたりね。だから放置とかされたり、なんかこう泣くと殴られるとかね、そういうことばっかりやってると、この自己感というものがつながっていかないわけですよね。この場合のつながりっていうのは、自己感があんまり生まれてないってつながりだと思うんですよ。なんかほら、赤ちゃんってその場にこう溶け込んでしまう感じがいいじゃないですか。いいじゃないですかっつっても、それは育てたことが、まあ一応ある人間と、もちろんそういう経験がないって方もいらっしゃると思うんで、なんとなくですよね。これはもう本当に。自己感のなさ、すやすやと寝てる赤ちゃんみたいな。時間をこう継続してあげようと親はしますよね。まあ、泣かれると困るからっていうのは多分にありますけどね。とにかくこう、おむつも OK で、落ち着いてるねっていう、この状態で、だから静かに、こう、静かに、環境はこう、環境がここで動揺しちゃうと、もちろん赤ちゃんも動揺するわけですが、赤ちゃんは自分で私は今起こされたとか、叩き起こされたって思うその事故がないから、これはないと思うんですね、僕は。だから対象がぼんやりと、薄ぼんやりと私のことが分かってたって、赤ちゃんの視力とか視界っていうのは今一応研究で出てるんですよ。めっちゃぼんやりしてるんですよ。なんかもうこれ重度の弱視みたいな感じの人だなって感じなぐらいぼんやりしてるんですよね。世界があるなぐらいな感じだから、やっぱりそれと一緒になってしまってる自分、こう我々もあるじゃないですか。そのめっちゃまどろんでる時とか、私はよく、まあ、これもやっぱり私が油断できる性格だからなんでしょうけど、美容院とか行くと、あそこってやっぱりすごい超快適空間で作ろうと頑張ってるから、なんかもうふわーってなっちゃうわけですよ。眠ってもいないんだけど、起きてもいないみたいな感じで、こう、自分の輪郭がぼやーってなってて、もちろん気分いいんですけど、心地いいんですけど、これ、心地悪い状態で起きるとどうなるかってことですよね。僕はそういうふうに考えてるんですけど、この輪郭が曖昧なんだけど、ものすごい恐ろしいみたいな時、やっぱホラーだと思うんですよね。で、松木邦洋さんが、これ改めて気づいたんですけど、この世界をカフカが書いてるみたいな、あ、 そうだわと思ったんですよね。私、審判って小説読んだ時に思ったんですけど、このまとまりのなさ何なんだって思ったんですよ。これほどの作家が、このまとまりのない、結末もなんだかもう、いかにも悲劇だけど、悲劇感すらないみたいな、この世界って何なんだろうなと思ったことがあるんですけど、まとまらないんですよね。要は、まとめていきたいわけですよ。だってまとまってるから。これが人間の最早期の段階でははっきりしない。まとまってないわけですね。だから何が起きるか分かったもんじゃないんだけど、そういう観念すらない。で、このそういう観念すらない時に何が起きるか分かったもんじゃないっていう感覚だけが入ってくることの危険性なんですよね。で、この次に妄想分裂ポジションというやつが始まるわけですよ。だからこれは防衛なわけですよ。これには大きな意味があるんですね。初めてここに来て誤解の産物なんだけど、母親を攻撃するという発想が出てくるわけですよね。母親が私の、大体において誤解だし、大体においてお母さんにとってめっちゃいい迷惑なんだけど、しゃあないわけですよね。赤ちゃんは事情がさっぱりわかってないから、いや、これじゃない。要するに、これじゃない感が出てくるわけですよ。最初はそれすらないってことなんですね。だからバラバラなんですよ。あまりにも。だけど少しまとまってくる。実はこいつが悪いんじゃないかっていう当たりを、見当をつけるわけですよ。その見当は見当違いなんだけど、でも見当がつくということは、まとまりがつき始めてるってことじゃないですか。ミルクの問題は、このなんかこう、おっぱい的な世界と関係があるらしいみたいな。だから、気に食わないときはここを攻撃しようっていう発想が出てくる。これが妄想分裂ポジションですよね。おなじみの。私たちにとってもこれはおなじみだと思うんですよ。だって誤解で人を攻撃するってことは絶対あるじゃないですか。これがないと思ってる人はとても危険だと思うんですよね。私たちは誤解で人を攻撃しますよ。間違いなく。相手に相手の事情があるんだけど、事情をすっ飛ばして攻撃するし、この事情の一番、厄介なやつの中に、相手が妄想分裂気味であり続けているという事情。つまり、その人は自分をまとめるのが大層難しいという事情があるわけですよ。これに対して攻撃を加えるっていうのは、僕もやっちゃうんだけど、大きな誤解ですよね。事情が何にもないという想定で攻撃を始めちゃうわけですよ。だから、D にいるという、D っていうのはその次のまとまりなんですけど、最初のまとまりは PS 的なまとまりなんですよ。攻撃してくるから攻撃しようと。怖い目に合わせてくるから攻撃しようと。泣きわめくしかないんですけど、自分がの不快を取り除こうとしないから攻撃しようと。だから、まとまりは出てきているわけですね。なんか訳はあるわけですよ。という、自分の世界における自分の不快なんですよね。それが自分のだと気づいてないわけですね。だから、この、うわ、もうバラバラになりそうっていうやつ、要するに致命的だと。ひどい目に遭わされる。とにかくそれだけである。っていうこの状態に攻撃力と、攻撃欲というものが発生するんだけど、それがまだ自分という概念がないために、自分の攻撃力だと全く思ってないわけです。人が攻撃性を持ってると思っちゃうわけです。投影しちゃうわけです。つまり、なんていうのかな。こう、分離してすぐ相手のせいにするってやつですよね。分離してすぐ相手に投影してしまう。お腹が空いたというのはお腹からの不快だからね。お腹が空いた攻撃だ。で、この攻撃は自分の攻撃力だっていうことが分かってないわけですよ。お腹が空いたんだから空かせたやつを攻撃しようなんだけど、そんなに合理的に考えることができてないので、だからこれ悪いおっぱいが攻撃してきているから、こいつを攻撃しようみたいに反撃しようになるわけです。あるいはめちゃくちゃそれを怯えるとか。これはすっごくありますよね。私たちの。ピンと来られないのかもしれないんですけどね。私たちこれはめちゃくちゃあると思うんですよ。普通に。例えば、何でもいいんですけど、例えばですね、なんか ATM から、ATM じゃないな、通帳とか見たら、最近見ないか。まあいいや。すごい支出があるってなってドキッとするじゃないですか。このドキッとするっていうのはめちゃくちゃ不快なので、この不快感というものは、すでにその感じというものを自分が作り出している感じなん。数字そのものは何も作り出さないじゃないですか。マイナス360万円とか書いて、はい、やめよう。それじゃあわけわかんなくなるから。マイナス36万円としましょう。あーって思ったり、このあっていうのはすでに、 攻撃の、なんていうのかな、呼び水みたいになりますよね。次に、この人が、あ、奥さん使い込みすぎじゃねとかって思うんですよ。これが投影ですよ。奥さんまだどこにも登場してませんよね、現実には。でも奥さんいつもそうだし、みたいに言うんだけど、そんなことは関係ないですよ。状況証拠でしかないですよ。つまり、この攻撃欲は自分から発したものなんですが、そういうものが、自分発だということを認識し損ねると、必ず誰かによって攻撃を自分がされたから辛いんだってことに判断してしまうわけですね。で、この場合、相手が本当に悪いのか、自分がもしかしたら悪いのかは関係ないんですよ。大事なのはここでは誤解が生じているっていうことだけであって、つまりこの攻撃は、なんちゅうのかな、源泉が自分にあったということを無視したってことだけが問題なのであって、他は関係ないんですよ。他のことはその後考えればいい。私の攻撃力なんだと、私を苦しめるのは。私を苦しめることが、数字そのものが苦しめるとか、奥さんの使い込みそのものが苦しめるってことはできない。知って初めて苦しいわけじゃないですか。知った時に、なんかショックを受けるわけじゃないですか。そのショックというものは、自分の頭が作り出してるじゃないですか。ショックを。そういうショックを作り出せないっていう病もありますから、扁桃体が機能不全に陥ると、ショックな出来事があっても人はショックを受けないんですよ。つまり扁桃体というものが活性化して初めてショックを受けるんだけど、扁桃体は自分の扁桃体じゃないですか。そこに何か活性剤とかを注入されたわけじゃないわけじゃないですか。活性させたのも自分じゃないですか。だから私の力で私は私を攻撃しているっていうこの図は、ショックを受けた時になくなる可能性はないはずなんですよね。だから次のまとまりというものがあって、ここに来て初めて自分ってものが世界の中に登場するわけです。これまでは、それまでは自分ってものが世界にはっきりとした形では登場していないので、バラバラになるっていう、バラバラになるだけでは困るんで、バラバラにするやつというものをまとめるという力によって、元分裂ポジションが始まるんだけど、さらにそのまとめるということを誰がやってるんだっていう問いに達して初めて、あ、私がここに責任を求めたんだと。私がここに責任を集めたんだっていう、この私の不快感、私が不快にまずなったんだっていう、これが入って初めてですね、もしかして金を使ったのは自分自身かもしれないとか、様々なことを検討できるようになるわけですよ。いきなり当て推理をしたやつを、自分の不快感の原因にしないで済むようになるということですね。これが抑うつポジションの始まりですよね。で、なんでこういうことやってんのかというと、まあ、サバイブするためなんですよ。なぜならば、いや、自分が使い込んだにもかかわらず、使い込んだっていうか、なんか、マックとか買っちゃったにもかかわらず、いつも通り奥さんがこれを使ったからこんなにお金がないんだっていうことになって、奥さんがガガガガガって攻撃したら、別れることになりましたっていうのを避けたいわけですよ。もしそういうことに、もし別れるっていうのが正しいんだとしても、十分検討してからやりましょうみたいな、そういう話なんですね。関係向上性を目指しているんで。だから、乏しいわけです。証拠が。てか、証拠に興味あんまりないんで、妄想分裂状態では。悪いおっぱいが攻撃とかしてないわけですよ。赤ちゃんのそれは勝手な思い込みというか、勝手な空想なわけですね。だけど、赤ちゃんには現実検討をするという能力そのものがないので、しゃあないよねということになるんだけど、我々は現実検討をする能力というものを持っているので、そこで検討をまず始めましょうという、何のために検討するかというと、生き延びるためなんですよ。やっぱり。悪いおっぱいに攻撃されているということばっかり言ってると死んじゃいかねないので、生き延びるためにやっぱり現実を検討した方がいいし、その前に関係を維持するためですよね。お母さんのせいにばっかりしていて、お母さんが家出てっちゃいましたみたいなことになった方が、はるかに困るんで。だけれども、このことをあんまり、子供のうちから意識させられ続けるというのはそもそも問題なわけですよ。お母さんが家からいなくなったら本当困るから、お母さん大事にしなきゃみたいなことばっかり考えているというのは非常に大きな問題なわけですね。だから、最初は子供が PS でも安心して攻撃できるような環境というのは大事だっていう話が、まんま、さっきの話ですけど、カウンセリングルームに投入されるわけですよ。カウンセラーを攻撃し、安心して攻撃できる状況、環境は大事なわけですよ。その時にカウンセラーには、さっき言った3つの不安が付きまとってるわけですね。お金がドボンすると。 あとは中断という、このあってはならないとされる。私はいなくて、幸いいませんけど、スーパーバイザーが後でがっちり怒るとかね、人格的に厳しい状態のことを言われるとかね、スーパーバイザーに、ああ、これじゃ中断して当然だね、みたいな。知らんけどね、私はね、聞いたことがないから。それをリズムで言われてもすっごいこう嫌じゃないですか。この時こう返したね、あなたは。で、この時私が昔こういう授業でこういうことを教えたけど、あるいは教えたんじゃなくて教わってるかもしれないけど、こうこうこうこうだから、で、この場合、クライアントにこう言えば、もう中断にするのは分かりきったことですね、みたいなことを知らないけど、そんなことは言わないと思うんだけど、めっちゃ嫌だと思うんですよ。だから、中断を恐れるというのは当然なんです。そういう文化があるわけですよね。で、三つ目に、自分が誤解されているという、その中断されるという状態は、自分が少しも望んでいない、まあ、アパシー感みたいなのさっき言いましたけど、そういうこともあるので、とにかく、この三つが付きまとっている人が、要するに解釈しか言えないですからね、結局は。行かないでくださいとか言えないわけですよ。だから、あーっていうふうに言ってしまうわけですね。この状態の人にとっての中断というものがですね、関係破壊的な時にどういうふうに、つまり、カウンセラーも関係破壊的になりうるってことなんですよ。いや、維持しようと頑張ってても、もうこんな目にあってまで維持するの嫌だわ、みたいになっちゃうんですよね。お金のことも不安だし、なんとかな。だったらもう別のもう少し優しそうな、よくわかんないけど、優しそうなクライアントが来てくれれば、私もそのお金も維持できるし、みたいに、そういう空想を始めてしまう。もうちょっとマシだと思うけど、そういうことはあり得ることですよね。だからそういうふうに考えてしまうと、空想なんで、妄想なんで、つまり万能空想なんで、自分に都合のいいことばっかり考え出すということでしかないんですけれども、結局は。そういうことをやり出すと、まあ関係は崩壊気味に向かいますよね。だから、カウンセラーはそこで頑張ると。関係の崩壊を自分からはやらないように、常に、いろんな意味で自分をこうモニタリングし続けないとまずいわけですよ。これは現実検討そのものですよね。というわけで、この現実検討しているから、この関係が続いているんだというのを、現実検討を続けることだけによって伝えていくというのが、おそらく理想とされるような形なんだと思うんですね。その現実検討能力を高めてくださいみたいな、そういうことですよね。来ている人に高めてくださいみたいな。高めさえすればいいわけですよ、極端に言うと。だからアドバイスしないみたいな話。まあ、しなくはないと思うんですけどね、介入は。すると思うんだけど、でも現実検討能力を高めてくださいというのは、現実をよくよく吟味した結果やることなら、何であってもまあいいよねっていう、現実を十分検討してそれやったと言えるのっていう話であって、言えるんだったらいいんだってことなんですよね。だからスーパーバイザーに言われるのを、何を恐れているって、いや、これもスーパーバイザーにこう言われて辛かったですみたいな記述は読んだことがないからわかんないんだけど、恐れているものがあるとすれば、やっぱり、あなたこの現実検討してなかったじゃんってことだと思うんですよ。盲点になってるじゃん。あなた迂闊じゃんって、これが一番嫌なんだと思うんですよね。やっぱこれが嫌だということは、その D ポジションをすごく大事にしているって証拠だと思うんですよね。現実検討式を高めたいと常に思っているから、ここを突かれるというのが辛いと。で、もうちょっと言うとですね、何のためにスーパーバイザーがいるのかと考えてみると、ここをそこまで恐れる理由はないわけですよ。いや、迂闊だからスーパーバイザーいるわけじゃないですか。つまり、自分一人では全てを見切れると思うのが、そもそも万能的なわけじゃないですか。関係が壊れうるという可能性は、捨て切れるはずがないんです。だって、相手が来なくなってしまえばそれっきりなわけですから。他にもいろんな理由があるわけですから。仮に来続けてたって、心を閉ざし続けていれば意味が全くないわけで、同じことになってしまいますよね。話をすっげえ聞いてるようで何も聞いてないとかね。そういうかん、あの、来続けるってことは起こりうることなわけですから。もっとすごいのもありますよね。先生の言う通りにやるのが大好きで、先生の言う通りにやってるんです。こうこうこうこういうやつです。みたいなことを言って、全然やってないとかね。ちょっとミュンヘハウゼンっぽさが出てきますけど、そういうことはあるわけですよ。演技性みたいなのの極端な形みたいな。で、体験したこともカウンセリングやってるような人ってきっとあると思うんですよね。これはもう全く関係維持できてないですよ。維持できているという雰囲気をそこにもたらしているっていうだけであって、維持できてるわけじゃないですよ。そういうことっていくらもあるはずで、 全部嫌なはずで。でも、見落とすじゃないですか、そんなのは。まあ、これがだから、失敗なんですけどね。失敗大事なんです。なんでか、見落とされたくないからですよね、クライアントさんは。自分が結局見落とされるようなことを一生懸命やってんだけど、お母さんの機嫌取るってやつなんだけど、これ何のためにやってるかっていうか、やりたくなんかないわけですよ、本当は。本当の気持ちに気づいてほしいんだけど、気づかれると、そのお母さんとのかつての関係からして何を言われるかわかんないから、気づかれないように頑張るんだけど、気づかれたいわけですよね、結局。だから最後までカウンセラーが気づきませんでしたっていうのは、なんかこう、表面的には偉い穏やかなんだけど、すっごく困った事態なわけですよ。で、結局その時一番困ってるのは来てる人なんですよ。ある意味では。もちろんカウンセラーも実に困ったカウンセラーだということになるんだけれども、でも、このアンビバレントじゃないな。こう裏表ですよね。裏表について、何にも気づかれないというほど、徹底的に操作されて、徹底的に偽装されてしまえば、やっぱり見えなくなってしまうということが、スーパーバイズっていうのは結局、そのためにあるんだろうなっていう感じがしますし、それってやっぱり究極的には関係向上、関係維持というか、関係を結ぶということに向かってるわけですね。全く関係が結べていないことに、全くお互い気づかないというのは、やっぱりここに無意識で出てくると思うんですけど、ね、無意識のお互いの攻撃性というものが活発になりすぎていて、結局どんなに表面的には、あるいは意識的にはうまくいってる関係でも、明らかにこの関係は壊れていて、で、結んでやるものかって、無意識では考えられていると。そういうことなんだと思う。で、この話は結構ややこしいんですけれども、何のためにでも関係を結ぶ必要があるんですかっていうと、関係を結ぶというのがその人の結局自我の安定というものそのものだからですよ。対象関係なんで、心の中のお父さんお母さん、心の中の大事な人たちとの関係がどうなっているかっていうのを言ってるわけですよ、最終的には。だから自我がバラバラになるのが一番恐ろしいことなんで、それはもう実質上を全く無理解な親に、全くありえないような、世話とも言えないような扱いを受けるってことですから、それが自我が崩壊するっていうようなことに結びついているわけですよね。だから、その自我が崩壊するっていうのは、例えば、自分の心の中の母親というものが、いや、母親ではありませんでした、みたいな。めちゃくちゃ恐ろしいですよね。それは現実にそう見えるってことですから、結局対象関係ってそういうことですから、投影するんで。私が母親だと思っていた人は、実は、全然違う人でした、みたいな。表現する、それも幼児のうちに表現する親というのが、どうしてそういう危険性の話になってくるかというと、お父さんだと思っていたんだけど、そうでもありませんでした。お父さんだと思っていたんだけど、お母さんでした、みたいな。非常に難しくなるじゃないですか。自分というものを安定して維持するという意味では。だから、表現するというのは、一番やばいのが、例えばお母さんだと思っていた人が消えました。あるいはお母さんだと思っていた人が鬼になっちゃいましたとか。こういうのが恐ろしいわけですよ。対象関係の中でいろんなことがあるわけだけど、とにかく安定させるためには、対象がそもそも安定しててくれないと困るわけですよ。でその対象の安定を目指すということが、関係の安定を、関係の維持を目指すということで、要するに対象が恒常的で、関係が恒常的で、だから自我というものが恒常的、連続性を帯びてくるわけですよ。一番最初の連続性が大事だと言ったのがウィニコットで、まあそうは、それは大事ですよ。その後も大事なんですよ、結局。だって、いわゆるエディプス、もうやめにしますけど、エディプスコンプレックスってそうじゃないですか。お父さん、表現しますよね。お父さん、お母さん、私、すごく安定して仲良しの関係って思い込んでたのに、実はお父さんとお母さんが仲良しで、この間に割って入ろうものなら、虚勢するぞみたいな。めっちゃ、なんていうのかな、表現してるじゃないですか。この表現がいかにも起こりやすいポイントを抑えてあるっていうか、言ってるわけですよ。PSD っていうのはそのタイミングなんですよね。表現するというタイミングで、持ちこたえられるかどうか。白が黒になっちゃうという状態。持ちこたえで初めて灰色が見えてくるって話で、トイレトレーニングに失敗したとき、お母さん優しかってニコニコしていたのが、急にものすごい激怒する。汚いものっていうのは本当ダメなんだみたいなことを学んじゃうわけですよね。そうすると、一番まずいのが、お母さんは二人いる論になってしまう。 そうすると当然私は二人いるって話になるわけですよ。おもらしする悪い私と、しないいい私みたいに分かれてしまう。これがまあスプリッティングの究極形で、やっぱり自我がバラバラになってますよ。統合しなければならないんだったら、なるべくこう、どんな人でも灰色なんで、白い人っていませんから、黒い人がいないように。これを信じられるようになるかどうか、最終的にはそういうことですよね。でも、最初は白と黒に分けるっていうこと自体が意味があるわけですよ。それすらない世界だと、本当にバラバラになってしまうので、白と黒に分ければ、少なくとも減るじゃないですか、要するに。ものすごくバラバラだったのが、白用の私にまとめられる。黒用の私にまとめられる。これだけでもだいぶマシですよね。まだまだですけど、マシですよね。灰色になった時に、私は一人の人間になって、相手も一人の人間になって、その灰色が急にバチッと割れたり、変装とかしたりしなければ、自分ってものが安定して、まあ、俗に言うところの自己肯定感が高くなるわけですよ。自分ってのがずっと同じ自分でいていいんだってことですから。条件が変わっても自分は同じままでいいんだってことですからね。ダメなんだってことになるから、白になったり黒になったり、忙しく変えなきゃなんなくなるわけじゃないですか。で、この方がはるかに不安定になって、この不安定さが行き着くところが、要するにバラバラとか崩壊とか、そういうふうに言われるわけですよね。だって我々は条件って変わりますでしょう。春夏秋冬あるじゃないですか。実は我々はしょっちゅう変わっているので、バラバラだというのは、現実の上では間違っちゃいないんですよ。バラバラになりうるんですよ。だけども、観念の上ではそうではないですよね。春夏秋冬だからといって、いちいち抜き場春、抜き場夏とかになんないわけじゃないですか。アカウントでさえ僕なんかめんどくさがりだから買えないんで、ずっと同じアイコンで、ずっと同じアカウントでやってるわけじゃないですか。これが恒常性というものの意味ですよね。